町の縁側物語11。みんなの安心につながるラジオ体操。すがすがしい朝の空気の中、手足を伸ばして体操をする皆さん。豆島公園では13年前から毎日ラジオ体操が行われています。きっかけは当時豆島地区の福祉活動計画の策定委員だった西澤康明さんが、地域住民の健康増進と交流を図るためラジオ体操を提案しました。育成会と連携して始まった体操は、休みになる冬期間を除いて毎日30人ほどが集まります。 3、4年経って60代の若い高齢者が参加するようになると、さまざまな情報が飛び交う場になりました。西澤さんに声をかけられ、ラジオ体操に参加している中村義久さんは、以前は関心がなかったが、入ってみたら知り合いは増えるし、心身の健康には役立つし、楽しくなったと、今ではすっかりラジオ体操の魅力にはまり、冬期間の自主運営に協力しています。西澤さんは、人が集まるといろいろなことが起こると言います。喋ることで知り合いになり、地域のさまざまなことを知ることができる。お互いの見守りにもなる。欠席が2日続けば、誰かがお宅訪問して様子を見に行くのは当たり前と話します。毎週土曜日は野菜を持ち寄る朝市が開かれ、昼食会や日帰り旅行等にも発展し、親睦の輪が広がっています。ラジオ体操があることが皆さんの安心につながっています。一生一服。フルーツ天国万歳長野として、頭に天使の輪をつけた男性がフルーツに囲まれています。熊とイノシシも見ています。瓶の面白年賀状展、ちょっくらお依頼館、善光寺大門。2025年12月2日から12月14日、10時から17時、水曜休み。ドゥボランティア。北沢秀明さん、79歳。障害者の移送や交流活動を行うボランティアグループフレンドシップ林木会代表。以前は普通免許で移送していたが、2000年に入ってから法的規制で二種免許必須になった。そこまでしてやれないと思い、移送活動はしぶしぶ諦めた。それでもコロナ流行前までは年2回リフトバスを借りて障害者とバスハイクに出かけたり、小中学校で車椅子の使い方指導や車椅子の点検修理もした。ただコロナ禍以降バスハイクは行えていない。会の活動が停滞したため、福祉有償運送運転者講習を受けて、芹田地区住民自治協議会の福祉移送業務で運転手を務めた。14年間続け、今年2月、年齢制限で業務を退いた。今唯一の楽しみは、2ヶ月に1回、会のメンバーでボラ船に集まり、情報交換し合うことぐらいかなぁ、とつぶやいた。地区で一人暮らしの高齢者から頼まれて、集積所へのゴミ運搬をしている。長所を伺うと、面倒見が良いところかな、とのこと。納得である。健康維持のため、30分のウォーキングと筋トレは毎日欠かさないとか。皆が公平に、が人生モットーだそうで、理不尽な格差は許せない、と強調した。おびなたさん。編集委員から一言。 一生一服の漫画を担当しています。できるだけ時節柄を取り入れようとしていますが、今年は現実同様、熊が品質しています。毎回すぐ締め切りが迫ってくるので四苦八苦。新聞の連載漫画や売れっ子漫画家さんの苦労はさぞやと思います。良いアイデアがあったらお寄せください。さて、一生一服をはじめ、今まで書き留めてきた漫画の小さい展覧会を開きます。善光寺参りのついでにお立ち寄りください。左上を見てね。ボランティア河原版編集会議を毎月オープンで開いています。新年号11月5日水曜日。3月号1月7日水曜日。4月号2月4日水曜日。時間10時から12時。場所ボランティアセンター。ボランティアの今を問うをテーマにボラセンで語り合いましょう。気軽にご参加してください。